平成24年、本日は、9月22日、22日、日曜日午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は第2コリントの、5章、10節から見ていきます。あ、9節から見ていきますかね。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ということですね。肉体による、下に注意を見ると、肉体に、あってて、肉体によることから、要するに物理的なことですよね。だから、わざわざそういうふうに書いてるってことは、我々の裁きのポイントっていうのは、ちょっとこういうふうに思ったとか、このような傾向あるっていう、抽象的なものじゃなくて、具体的に私たちの手とか体とか言葉とかで、したこの行いによって報いを受けるということであります。で、念願とするところは主に喜ばれることですっていうように、だから、我々の歩みにおいては、肉体によってあって歩むときには、主に喜ばれるような歩み、行使、をしていった方が良いです。なぜなら、誰でも、キリストの裁きの座にあられるっていうことですね。そしてまた、報いを受けるっていうことですね。だから、裁き、報いって、例えば学校のテストみたいなものですかね。習慣テストとか、期末テストとか、皆さん記憶ありますよね。嫌な記憶だとか、試験が大好きだとか、いろんな人いると思うんですけども。ただ、試験は必ず結果が来るんですよね。本当によく勉強していいテストの時では、なんか、待ち遠しいっていうことはどうですか、ありましたが。かもしれませんよね。私も一時勉強した時あったんですよ。中学の時なんですけどね。その時はちょっとね、先生に褒められたこともありました。かつてはですね。で、そういうことばっかりではありませんけども。でも、サボるとやっぱりサボる結果が出るんですね。で、これは、肉体によって勉強した結果であります。で、裁きっていうのは、こういうもんですよね。試験と比べるかわかんないですけども、我々のしたことですね。で、それは、今、肉体において行っていることって、やっぱり、良いくても悪くても報い。だから、良いことに関しては良い報い来るし、悪いことには悪いこと来るということですね。であります。ので、ことを見たいというふうに思います。で、我々も、肉体において、この世でしたことに関しては、この世でも報いがきます。例えば、私は、高校出た後ですね、ちょっと一回就職したんですけど、その後、牛乳屋さんに、曲がりしながら、バイトしながら、勉強したんですけども、その時も、給料をもらえるっていうのは、学校出た後初めての経験でしたけども、その時、牛乳屋って結構朝早いんですよね、一番早い時は2時か3時頃から始めて配ったことあったんですけどね、結構な本数配ったんですけども、でも1ヶ月経つとちゃんと給料出るんですよね。で、結構細かい給料でした。1本2円だか3円だかで、なんか結構細かい数字組んでですね、34,585円とか、なんですこれ。なんだよこれと思うんですけどね。一本どころで細かく計算してくれるんですよ。だから多い時は多いんですけども。で、1ヶ月毎朝、冬も夏も、若かったし、牛乳配ったんですけども、経つと、1ヶ月経つとちゃんと給料入ってきておりました。ので、それって幻でも何でもなくて、ちゃんと報いを受けるんですね。でも、やっぱり肉体によって行ったことって、ちゃんと報いを受けるんです。同じように、皆様も今、奉仕していることっていうのは、 今目に見えないし、信仰の行いですけどね、あの日記に行くとか言うし、忙しいのにとかね、あるかもしれませんけどもそれで、じゃあエレミアがなんかいいものくれるかって言ってあんまりくれそうもないっていう、確かにそうかもしれませんけども、でもあのこれはやっぱりあの御言葉に書いてありますので、良いね、良いこと、善であっても悪であっても報いが来るって、それを私は信じているから行っているんであります。あの私だって日記に行かないで寝ててもいいのかもしれないですけども、でもやっぱりね、あの祈っていくとやっぱりここ行かないとちょっと道は開かれないなっていうことを示されますんで行くんだ、そういうマンだって覚えてください。いいですか。私が牛乳配達した時に1ヶ月ガーッとサボって何もしなかったりとか、牛乳配達やめたら当たり前ですけども、次の月1円も入ってませんでした、給料ですね。次、まあ、何してやめたらもう給料入ってこなかったですね。いや、それは給料振り込みじゃなかったですね。なんか袋でやっぱりもらってましたね。まだ1円ももらえませんでした。それは当たり前なんです。1ヶ月サボっていうか、もうやめてます、仕事してませんからね。同じように皆さんが後の日にキリストの裁きの座に立った時に、何にも給料袋入ってないゼロ、私ってなんかこれおかしいんじゃない、計算イエス様と言われても、サボってたら良い報い来ないっていうことは、ね、行いじゃないって言ったって肉体によってやる行いって書いてありますからね。これは皆さん不公平と思わないでください。そういうもんなんだっていうことですよね。それも行いのことあんまり強調してもらってもよくないかもしれないですけども、そうですよね。で、ですよね。だからあの皆さんね、勧めはしますけども、さすがにエレミアも強制まではできませんのであの主の前にサボらないことをお勧めします。それは別に私の前で、別に私は分かりませんよ、皆さんが日頃サボってとかサボってないとかですね、あの別にそれは強制する言われもないし、皆さんも言われる筋合いもないでしょうけども、ただあのこう書いてあるんでね、やっぱり各自その肉体によってした行為に応じて報いを受けるんだから、やった良い報いってやっぱり給料じゃないんです、やっぱり来れるはずですよと思ってるから、私も時間割いて他のね趣味でも走らず、あのテレビも映画も見ずですね、まあそうしなきゃダメと言ってませんけど、私の場合はそうだったわけですから、もうやっております。でそれはやっぱり報いを望んでるからです。このように言っておきますけども、あのますので、で全然やっぱりはっきり見えることは、サボり切ったらやっぱりあのまあもらうのはゼロかなっていう感じですよね。で悪いこともそうは報いが来ちゃうってことですね。だからこのようなふうに思ってます。だから私はあの信仰によって霊によって仕えてますけども、しかし肉体をも持って主に仕えております。それはあの正しい子だと思ってます。なぜなら私はあの肉体によって行ったその報いを受けたいと思っているからであります。だから肉体においても罪の誘惑あるかもしれませんけども、なるべくそういうのを避けたい、神様怒られたらやっぱりそれやめようと思ってます、あの思っていますけど、まあ、うまくいかないこともあるかもしれませんけども、基本的にはそう思っているわけであります。そういうことですね。でそして、で主に喜ばれることですってね、9節に書いてますけども、肉体離れて念願とするところは主に喜ばれる。だから主に喜ばれるような、奉仕っていうのは、皆さん本当にそれを主の前に祈って求めるなら大体わかります。このようにすれば喜ばれるから。でも全然そういう気がないときわかりません。だから何も神様に言われてないから何もしないって言うんですけども、それってあの結局求めてないからだというふうに思います。本当に主の前にそのように皆さんが願ったなら、ね、念願するのは主に喜ばれることですっていうふうにパウロが言ってるように、願ったなら主の前に喜ばれることって何をしたらっていうことは分かります。それは分かります。あのどうぞ、そのように思っておいていただきたいというふうに思います。そういうことですね。で11節、 こういうわけで私たちは死を恐れることをしているので人々を説得しようとするのですということですね。パウロは死を恐れることを知っているというふうに書いてあるんですね。このことは当たり前のように見えるんですけども、今の時代っていうのは私の理解では死を恐れるっていうことをこの世の人も当然知らないし、クリスチャンもあんまり知らない時代だってことを覚えておいてください。何かっていうとね、エレミアのメッセージはなんかこの、裁きの音ばっかりで、私も恐縮しますけども、でも今回ニュースレターに書きましたように、それってエレミアの好みっていう問題じゃないですよね。どう思いますか、ニュースレターなんで。これってエレミアの好みとか、こうなんかこのこういうトピックばっかり書く人じゃないかって思います。そうじゃないと思うんですよね。御言葉はまさに語ってるんですね。でもそういうことです。だから、今回ニュースレターに書きましたように、私も今回の一連の、セミナーで語ったのに関しては、改めて死を恐れるっていうことを教えられました。でやっぱり、まあ、言いましたように、ノアの洪水の時もやっぱり神が、怒りを発した時っていうのはもう、恵みの水がもうあっという間に土砂降りみたいにですね、バケツをねひっくり返して、もっと大変な感じですね、プールひっくり返したもんですねであっという間にね大洪水になってみんな流れて死んでしまったっていうのが事実ですね。しかもそれは型に過ぎないっていうことですよね。それって一つの週末の日を起きてくることの一つの型に過ぎない。週末もっと大変ですよね。びっくりしましたよねって自分で言っててびっくりしたんだけど、太陽も地球も爆発して燃えてしまうってことですよね。ですよね。天と地はね焼け崩れるってそういうことですね、今の言葉で。そしたらどこに逃げたらいいんですかね。ヘリコプター乗ったら逃げたら助かりますかね。いやあんまりダメでしょうね多分ダメだと思いますよ多分ダメ。ロケットに乗って逃げる人もやっぱりダメなんじゃないですかね。ロケット乗ってませんしね、我々ね。ダメですよね。だからとんでもない日が来るんだよ。だからやはりこれは死を恐れるということは非常に大事であります。だから我々はこの神の前に、出るという時に何て言ったらいいでしょうかね、神を恐れるということは非常に適宜に恐れるということが大事です。確かに神は愛なんですけども、そればっかり強調しちゃうってそれもちょっと異端的なんです。はっきり言って聖書の異端っていうのは一つの教義だけ強調するのが異端なんですよ。でもちろん裁きだけ言っちゃうのもそれも良くないかもしれませんけども、しかし神を恐れることを知ってるっていうパウロが言うように、神を恐れるってことを知らない人が多いので我々は知らなければいけないです。で恐れることを知ってる知らないって違うんです。例えば、皆さんとあんまり無関係のことですけども、犯罪を犯す人っていうのは自分がその犯罪を犯してどうなるかってことは結構大事なんですね。だから死刑があるないって結構大事なことらしいんですね。でどんな人を殺しても自分は死刑にならないんだって、この国では死刑制度がないって言ったら結構悪い犯罪って増えちゃうみたいなんですね。でも死刑があるんでそれを抑止になってるっていうことはあるようなんですけども、ちょっとそんな例がいいかどうか分かんないんですけども、やっぱり神の前に、そのような神様ですので、一方は愛なんですけども、しかし、ノアの時も終末の時も同じです。多くのクリスチャンは大間違いしてるんですけどね、旧約の神は裁きの神で、新約の神は愛の神。神様別の神様なのか、そんなわけないだろうと思うんですけどね。そんなわけないと思うんですけど、おかしなこと強調しすぎですよね。だから、分かんない、多分我々今回またニュースレター出しますけどね、分かる人どのぐらいですかね、半分ぐらいですか、いや半分分かったら同じですかね。やっぱりあまりにも今のクリスチャンは変な意味で洗脳されてるんですよね。変な、でもやっぱり神を恐れることを皆さんが適宜に知るっていうことは大事です。そうじゃないと結局変なものを掴んでしまう、恐れなしに罪に入ってしまうってことがあります。だからこのことって結構大事なんですね。 で、神様はそういう方です。ノアの時もそうですし、また、パリサイ人、律法学者もですね、イエス様は、やっぱりそういった、見た目は立派でも、偽善的な人々って結局裁かれちゃってますからね。だからそういう意味で我々は、人の前も、まあ、ともかく、神の前に正しく歩んでいくってことを正しく捉えていきたい。人の前はあんまり気にしなくていいというふうに思ってます。なぜなら別に、裁くのは人じゃないですからね。神様ですからね。だから、そういう意味で、神の前に正しく歩んでいきたい。残念ながら今、それ逆転しちゃってるんですね。人の目の前ばっかり気にしちゃって。で、11節の後半で、私たちのことは神の御前で明らかです。しかし、あなた方の良心でも明らかになることが私の望みですっていうことですね。で、私たちのことは神の前で明らかですというと、なんかこの、わかるやらわかんないような皆さんなんですけども、これキング・ジェームズ役とか見ていくと、私たちのことは神の御前に知られていますっていうふうに書いてあるんですよ。で、これを読んだ時私は意味合いが非常にピンときました。で、なんかそれは適切だと思います。神の御前に皆さんのことは知られているってことを覚えてください。私はクリスチャンになって間もない頃っていうのは、なんか神様は全然自分のこと覚えてないんじゃないか、ちょっともっと大きな声出さないと気づいてくれないんじゃないかっていう、そういうふうに思っていた時がありました。で、若い時私が行ってた教会って大きな声で祈る教会なんで、そのすごいでかい声で祈ったんですよ。ほんと怒鳴り声みたいですね。でみんな若いからですね、でっかい声で祈ったんですけど、ある時あんまり祈りすぎて声が枯れちゃったことあるんですよ。あのまま行ったら危ないですね。ドラゴンになっちゃった。本当ですよ。ある時皆さん声を潰すとか声を枯れるって経験ありますかね。祈りすぎて本当に声枯れたことあったんですよ。声本当あんまり声使えても本当に声何も出なくなっちゃうんですよ。歌は歌わないんですけど、祈りすぎて声が枯れてしまう、そういうことだった。それはやっぱり神様聞いてくれないか、こうなんか見ててくれないじゃないかというような感じで祈ってたんですけども、今は違う風に思ってます。我々はパウロが言ってるように神の前によく知られてるってことを覚えてください。心配しません、しないでください。人間は見落としあるかもしれませんけども、神の御前には知られております。だから皆様に起きてくるっていうのは神様がよくよくご存知で、皆様にとってスペシャルなオーダーメイドな状況を用意してるんだってことを覚えてください。で、あの人にはこんなこと起きないのに、どうして私だけっていうのは、それは皆様に対して神様よく知ってるんですよ。そしてお客様のことよく知ってるとね、あの人辛いの嫌いだからちょっとキムチ出さないとかね、あの人は砂糖飲まないからコーヒー砂糖入れないとか、結構そういうことを考えてくれるとあると思うんですけども、それはお客様のことよく知ってるんですよね。で、同じように神様は、ここに書いてあるように、我々のことは神によく知られてるってパウロ言ってるように、知られてるってことを覚えてください。で、私は今言って若い時はそう思ってなかったんですけど、今は分かりました。神様よくご存知ですと私のことですね。だから起きてくるってことはその人にとってスペシャルでですね、この人はこうしなきゃ分かんないっていうようなことをいろいろ起こしてくる、なんか笑ってる人は思われたことがあるかもしれないですけど、私も思われたことあります、そう言いながら。そうなんです。で、例を言いますね。例えば私はお客様でやっぱり瞬時に弟子の歩みをするようになって、そしてこのように奉仕の一端を預かるようになったんですけども、そういうことをきっかけって以前の教会行ってた時にそういう飯があったんですね。その時に神様は私は実は学校を出るか出ないかぐらいの時から神様に献身しようかなという気持ちを持ってたんですよ。だけどその時はうまく道が開かれませんでした。またはここの教会で献身するんだと思ってた教会をね、そこを出てしまったりして、そういう道がずっと閉ざされたんです。だけど40過ぎたぐらいに神様はそういう道を私にそーって開けつつようになったんですね。で、その時の導き方ってやっぱり私のことを神様よくご存知だなっていうような方法でした。それは こういう感じでしたね。その教会には付属の神学校があるんですけども、一つはその付属の神学校いっぱい信者がいたんですね。でしかも二十歳ぐらいの人がいるんですね。えばってたんですね。で、むっとしたり、で、私もやっぱりね、偶然生活も40だから、それでももう20年以上やってますからね。去年一昨年ぐらいにねクリスチャンになった人はねバレる筋はないと思ってですね、こんなやつに負けないのにと思って、こんなやつに独立聖書知らないやつらが神学校で偉そうにしてね精神学なんとかだったらね、私もなんかいけるんじゃないかっていうふうに、なんかそういう反骨心が一つは起きた、いかにも私に良いパターンだったんですね。もう一つは良いことがありました。私が住んでた清瀬の団地があったんですけど、そこにそこの教会行ってる人の、妹さんっていう人が近くにいたんですね。でそのお姉さんという人が進学校の、ジムをご夫婦でやってたんですね。で私に何かスペシャルなことを言ってくれたんですね。進学校はだいたい4月から9月まで、そして10月からまた後期に入ります。あと私が言ったのは7月か8月ぐらいですかね、教会に出して、であと 1,2 ヶ月終わるから青山さんに私の特別タダで行かせてあげるから来てもいいわよって言ったんで、ちょっとまあそれ越権でしたんだけど、奥さんの越権で後で牧師に怒られたんですけども、でそれ聞いて私 の, 気持ち、ちょっとお得感が芽生えたわけですね。タダより安いもないタダでちょっとね進学校で私も行ったことないからただで経験したらいいかなと思ってですね、じゃあちょっと行かせてくださいって言って、じゃあ1ヶ月、1、2ヶ月ぐらいのつもりでちょっと勉強がてるみたいにちょっと行ったんですね。で本当はその上野牧師の教会にいたんですけども、上野牧師の教会にいたら私入れなかったかもしれないんですけども、その人が先に OK 出しちゃったから上野牧師も断れなくてでなんか分かんないけど入っちゃったんです、ただでそれでこれらが全員とって考えてみたら主の弟子として歩むきっかけでした。何もなんて言ったらいいでしょうか、ね、深刻な決意も何もないですね。今もっとほとんど損か得かぐらいなんですね。でもそれは私にとってはスムースな形でした。でそれは神様の弟子の歩みに入る良い導きだったんですね。で私にとっては良い私が入りやすい感じだったんで、だから何を言いたいのかというと、まあ、言葉の繰り返しになりますけども、私たちのことは、神の前によく明らかに神の前によく知られ、私たちのことはよく神様に知られてるっていうことです。だから皆さんにとって大事なことが起きてくるんです。だから神は皆さんと知らないわけじゃない。で起きてくる学びとか、または訓練とか、またはトラブルとかですね。それはその人必要に応じてそういうことが起きてくるということですね。まあ、私ももちろんそうですけども、こういうことはぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。人生です。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません、ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心に置いてではなく上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのです。だから上辺のことで誇るっていうパターンがパウロの時に、教会の中であったということを言います。で、今でも教会の中でこういう上辺のことで誇るっていうことが残念ながらあるかもしれないです。それはどういうことですかね。立派な神学の学位を持ってるとか、教会が大きいとかね。でも、真に大事なことは、心に置いてっていう書いてあるね。そちらの方が大事なんです。だからどうぞ、そのようなことは、我においても常識において、持っておいていただきたいというふうに思います。我にとっては、上辺のことの誇りってほとんど意味ないっていうことですね、聖書的には。だからそのようなことに関しては、そういう常識を持っていきたいというふうに思います。13節。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。で気が狂っているっていうのは、 神のために気が狂ってるっていう感じですね。だからまあパウロは他の人から見たら、気が狂ってるというふうに、パウロは使えてるわけですね。そんなことを言われてるとこありましたよね、使徒行伝でね。あれはフェスとかなんかの前ですね、気が狂ってるとなんとかなんとかって迫力があなたをおかしくしたんだって言ってますけども、あのそれはしかし気が狂ってるって言われるのは接種的にはこれって褒め言葉ですよね。普通世の中は良くないですけど気が狂ってる。だから、神のために状況を知ってると思われるというなら、それは、ある意味で褒め言葉で。で、レムナントもね、エレミヤが悪くて言われるのはそれは仕方ないことなんです。本人にね、罪のあることだったり、間違いあるならば。でも、正しく御言葉を行って、そして、気が狂って言ってることがおかしいって、尋常じゃないっていうで、それは仕方ないことであります。神のためにそうであって。だから我々が、日経版にも本を持ってきましたけどね、この本微妙っていう感じでしたけどもね。で、それはおかしいとか言われるのは、神のためなんです。それは望むとこだと思っていますですよね。で、これ非難が来るかもしれないけども、それもしょうがないかなと思ってますね。だから、神のためで、これは褒められるべきことであるというふうに思います。ようです。またキリストが、すべての人のために死なれたのは、14節読みましたかね。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人は死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのですってことですね。だから、だからここでパウロはあるべきクリスチャンの、姿について、おすすめをしています。こうならなきゃダメだぞとか、こうじゃなければね失格だとか命令だって言ってるんじゃないんです。これはおすすめですね。もう一度繰り返しますよ。15節、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためだって言います。で、我々のためにキリストが命をなくされたって、これは本当の事実であります。このことは霊によって正しく知ることができることまでください。そしてということは、我々のために、一人の人がね、いえキリストがわざわざ命を失ったっていうことですね。例えばそれは1億人のためであっても、しかしキリストは皆さんのために、個々の人のために死なれたって、これは事実なんです。で、我々はその他一部じゃなくて、やっぱり個々の人にとっては事実です。皆さんのためにたった一人命を失った人はね、命を犠牲にしている人は、このね、宇宙に一人いるとしたら、それはイエス・キリストなんです。それは事実ですし、実際キリストの十字架って実際に歴史に起きたことです。ことであります。ので、だけど、もし本当にそうだったらば、我々はどういうふうに生きるべきかというならば、もう自分のために生きるんではなくて、そのキリストのために生きていくのがあるべき姿だっていう、まあそうしなきゃダメだとパウロは言ってるんじゃないですけども、ことを言ってるんであります。だから、おすすめとしては、こうおすすめですよ、強制じゃないですけども、としては我々は、我々の、生きる、この人生というのは、キリストのために、自分のために死んでくれたキリストのために用いていくのが、おすすめであるべき姿で。そんなに聞いてもね、この自分のためだけに生きるクリスチャンも多いんですけども、しかし皆さんが本当の意味で祝福されたクリスチャン生活を歩んでいくつもりならば、このことは考慮しておいた方がいいかなというふうに思います。で、これ具体的にどういうことかというと、抽象的なことじゃないんですよ。要するに自分のために死んでくれた人のために生きるっていうのは、我々は24時間しかないんです。で、しかもやっぱり何時間か寝ますからね。ね、で、食事もするでしょうしね。通勤時間もあるかもしれませんけども、そうすると限られた時間しかないんですけども、それを時間を使ったり、またはお金を使ったり、またはエネルギーを使ったりして キリストのために生きていくのが、あるべき姿じゃないかというふうにパウロは言ってるんです。これはおすすめです。で、現実問題、これは、そのように生きていくときに、我々、私は、このあるべきクリスチャン生活に入っていくかなというふうに思います。で、実際にまあ今のね、このレムナントは今そんな感じですよね。まあ祈りは出版のためですかね。出版ってね、何かっていうと、これは別にレムナントベストセラー作るわけじゃなくて、要は主がね、地震津波原発日本に起こしたけども、これを多くの人は全く神様の意図わからないから、それを暗号で示されたのを我々理解しましたので、それでこのことを何とか分かってほしいって、これはもう全然自分のためではないですよね。でもこれはキリストがまさにこの国の人々に語っていることですので、我々はそのために時間もお金も費やしてますし、またはね、この間は日記屋に行ってきましたしね、しました。でもそれってでも恵みだったりするんですよね。行ってきてね、行くとなんか、ああすごく、ああ神様は働いてるなって、そういうことを一部にね用いる方だってるなってことで、でまた祈りが聞かれてね、最初ダメだ、絶対ダメだと思って、何のために行き配行くのかな、絶対ダメだと思うけどなって、私ネガティブな信仰持ってるんですけども行ってみたら結構あっさりとね、ああ別にね、自費出版でも何でも相手にしますよっていう感じですね。やっぱり言ってよかったですね。なんか語りかけあったので、こう一応部屋書いてします。で、してますし、またね、いろいろ原稿とか構成とかですね、時間を使ってます。また祈りのためにですね、時間使ってますけども、これはで、そういうふうに生きていって、それって確かに自分の時間少なくなってるんですけども、でもそれって今正直なこと言うんですけども、クリスチャン生活は私も長いんですけども、ここ何年かそうですよ。あるべき方クリスチャン生活を歩んでるなっていう、正直思ってます。前はもっと焦燥感があったんですね。何をやっててもですね、世の中のことをしたとしたとしても、なんか違うんじゃないか、なんか的外れじゃないか、なんか分かんないけどいいはずなんだけど、そういうなんかこの焦燥感がある生活は結構長かったんですけども、今はないんですね。後悔とか違うってことないですね。なんかポイントな、ボタンが違ってたりね、一段ずれてっていう感じじゃないですね。ポイント間違いなくここ高校を今しなきゃいけないんだって、まさにね、大事なことをやってるんだって、神様はそういう確信を与えてくれたりするんですよ。皆さんどうでしょうかね。で、そういう感じであります。だからどうぞ、世の中逆説的なんです。やっぱり見えるところと信仰の歩みって違うんです。世の中の人がずっと充実した歩みしているように見えて、自分たちは歩んで徳のように見えるんですけども、そこがミソなんですよ。またキリストのためにね、時間も費やして忙して大変じゃないかって言って損してるようなんですけども、実はそれが益だったり、そこがミソなんですよ。これって行わない人には分からないんですよ。そういうポイントはどうぞ覚えておいてください。で、これはパウロもそう言ってますし、私も実践してそうだなというふうに思います。で、です、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は知りません、しませんってことですね。だから人間的な目とか人間的な肉の考えで人を知るっていうのは、違うんですね。で、この世の考えというのはね、学歴だったり背が高いとかハンサムとかね、美人だとかそういう外見だとかね、そういうことですけども、もし神あってはそうではありません。ギリアの説、誰でもキリストのうちに、あるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべては新しくなりましたって書いてあるように、人間は、生まれつきのものは生まれつきのものなんですけども、しかしキリストであって新しい創造になるっていう、こういうポイントはどうぞ覚えてください。だから生まれつきのものは弱かったとしても、ダメだったとしても、新しい創造しか呼べないような、助けを与えられたり、強いところを与えられたりするんですね。だから、弱いところあっても、でもキリストにね、頼っていくときに変えられたりなんです。だけど、 信仰になっちゃうとね、違いますけども、どうぞここは覚えてください。だから、生まれつきね、こういうふうにネガティブな性格だって言っても、それで絶望してしまってはいけません。新しい創造って書いてあります。それで変えられていくっていうことは、ぜひ覚えておいてください。これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。そういう、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神は私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方へ願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちはこの方にあって神の義となられたのです。もう一度言いますけども、19節の後半、和解のことを私たちに委ねられたのですということですね。で、だから、神は、罪を犯しているこの人々に対して和解をし、そして裁きから免れることを願っておられるんです。でも、神様の方法っていうのは、人を用いるという方法です。神様は突然ね、姿を現して人に和解しようっていうんじゃなくて、我々に和解の、言葉を委ねるんだってことです。だから、これらは我々に任されてるんですね。で、また、二節は私たちはキリストの施設。施設って、だから、ね、キリストの代わりに、人々に和解の言葉を持ってくるってことです。で、このことを覚えておいてください。で、レムナントでは、今回のニュースレターもそうですけども、世の終わりのことで、に関して非常に明確な、啓示が開かれてきました。ノアの時の裁きって、水の裁きって、これは洪水の裁きって、誰でも知っていることですけども、世の終わりの裁きは火の裁きであり、そして具体的には天地が燃え尽きるってペテロの手紙に書いてあり、具体的には太陽も地球も燃えて、破壊されてしまうってことなんですね。そういう日はどうも非常に近い感じなんですけども、それをただそれとまた共に神はそうであるがゆえに和解の言葉を我々に委ねており、また和解をキリストの施設として我々はそのことを語るんだってことを言ってください。で、だからレメントがそういうふうにはっきりと世の前って言うとは、正直なこと、私も無視力セミナー20回以上やってますけどね、正直なんかモヤモヤして分からなかったんですよ。世の終わり砂漠って一体具体的に何が起きるんだよく分かんない。キリストの再臨の時はなんかキリストがパーって現れたら怖いだろうかもしれんけど、で具体的に何が起きるんだろうってよく分からないでセミナー控えてきたんですよ。よくやってきたなって言われるけどね、お互い様ですよ。皆さんも分かってはったんだけど。お互い様なんですけど。で、続けてみるもんですね。やっぱりいつか分かるもんですよね。今、明確に分かりました。太陽も地球もそれは燃え尽きるんだよ。それは恐ろしい裁きですよね。分かりました。でも、それが分かったってことは、やっぱりそれは、それとともに神は和解の言葉を人々に、語ろうとされていることも事実なんですね。だから我々は、週末のことをはっきりとしたメッセージを語り、なおかつであるから和解を神としましょうというメッセージを語らなきゃいけないということです。で、これはやっぱりリメンテに任されている部分ではないかなと思っておりますので、この件に関しては本も書いておこうと思うんですけども、その時やっぱりそれを、ね、逃れるためにどうしたらいいか、裁きを招くためにどうしたらいいかということもですね、書いていきたいと思います。でもどちらにしてもこれの言葉は我々に委ねられているということです。だから、裁きは近いけども、しかし、であるから神と和解するって、そういうパターンですね。だからそれはパウルが行ったように我々も、忠実に行っていきたいと、そういうふうに思います。では、続いて。